この番組は毎週金曜夜6時に公開している僕たち30代の夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です。それではレオログルームシャープ59スタート。ミニマリスト夫婦ラジオレオログルーム。はい、始めました。レオログルーム。お相手はレオと
あやこです。
え、シャープ59で合ってるよね。
え、そうちゃうかな。
ちょっと準備 しとけよって話なんだけどさ。
いや、前58やった気すな。
ちょっと調べてみますか。
気のせいな。でも
59か。
多分そうですよね。
59ですね。
うん、そうですね。
頑張っていきたいですね。
そうですね。
いや、今日木曜日じゃないですか。
おいおい、
昨日旅行から帰ってきましたね。
初めての3人旅行。
ちょっとこの話しましょうか。
うん、できる。
いいもんですね、旅行。ほんまに
いいですよね、旅行ね。ほんまに、まあその話していきましょうか。ほな、しょっぱな。
そうですね。
えい、
それじゃあシャープ59も頑張っていきましょう。
はい、
レオログルーム、レオログルーム、シャープ59です。
はい。
いや、旅行久しぶりだったね。
そうやな、私あのあれやな、まだ妊娠中に最後に丹波篠山に。
ああ、はいはいはい。あれ10月とか、
たぶり、いや9月、
9月か、
9月頭ぐらい。まだまだ暑かってん。
あ、そうやったね。
で、そう、ギリギリ行ける時期やって、
はいはいはい、
まあまあまあまあ大丈夫かなみたいな感じの時期に、
近場でというか、
そうそうそうそう、お医者さんに聞いて出ていたよな。
そうね、
それ以来よ。3人、大変ね。大前って大変、うん、あ、た、楽しかったんで。
なんか、3、4、5時間程度のこの間隔でミルクの制約があるやんか。
そうそうそうそう。
あ、今2時間50分やし、あ、でもどうしよう。あ、ミルクあげてから行くか、みたいな。
そうやな、そうやな、ご飯の時間とかな。いろいろ、いろいろな。
そうね。
で、あそこやろうとかって言ってたら、なんか気づいたら、あ、もうこんな時間やん、みたいな。
そうそうそう。
空泣くわ、みたいな。
もう泣いてるのはなんでやろ。あ、それミルクか、みたいな。
そう、大変やな。
なるよね。いや、でもやっぱ楽しかったな、なんか。
うん、確かにな。まあ、なんか、なんて言うの、急速にというわけにはいかへんかったけど、旅行、
そうね、
息抜きっていうか、なんちゃるな、リフレッシュはできた。
リフレッシュできる
よな。普通に思い出にはなったよな、良き思い出に。
こう非日常でさ、
うん、
仕事から物理的に離れることできるやんか、
うん、
なんかそれがいいよな。まあ、普段
それはそう、確かに
食べへんもん食べようとしたりとか、なんか贅沢も気兼ねなくできたりとかさ。
そうやな、ほんまそうよ。変な、淡路島行ったんですけどね。
変な淡路島行った。
うん、あの変な玉ねぎのキーホルダー買っちゃうぐらい浮かれてましたわ。
音鳴るやつね。リリリ、
鈴、そうそうそう、
鈴るやつ、
ね、玉ねぎの鈴買っちゃいましたわ。
気持ち大きくなるよね。
気持ち大きくなるな。もうここしかないしと思ったら買っちゃうよな。
でもさ、その旅行で思うねんけどさ、
うん、
まあ僕京都出身なんですね。
うん、
でも京都ってさ、
うん、
分からんけど、海外の人が旅行来るとしたらさ、まず東京行くんかな。
まず東京か、あの空港がとかってなったら、海外から、
うん、
その何、
まあ、でも
東京の空港に着いたら東京観光しやすい。関空に着いたら大阪になるもんな、一旦。
そうね。で、まあ中部国際空港があったり、
ま
あ、北海道、福岡、
まあまあまあまあ、
ってなるやん。まあ、でもやっぱ東京が多いんかな。
一旦東京かもな。
初めては
。でもやっぱり
文化をっていうところってなってくると京都とか。
うん、でもそうそうそうそう、絶対に。
でまあ、京都なら大阪ってまあここら辺こうギュッと集まっとるし、観光しやすいやんか。
そうやな。
だからせやな、ほんまに多分ジャパンっていうのが分かりやすいしさ。
確かに確かに。
いいところやし、人気のポイントやと思うし、
うんうんうん、
やっぱり京都で、俺らも大学も京都やったやんか。
うん、
まあその当時はそんなやったけど、まあでもやっぱ一定数いたやんか。
今は多かった多かった、やっぱり。
今めちゃくちゃ多いけど、なんかその旅行ってさ、
うん、
やっぱりこうその土地のことを調べて何が美味しいのか、うん、何が有名なのかとかいろいろ調べるけど、うんうんうん、いざやっぱ京都住んでたらさ、
うん、
京都楽しんでないなっていうのは旅行行くたびにやっぱ思うのよ。
お
なんか東大元暮らしじゃないけどさ、
うんうんうん、
やっぱこう金閣銀閣、金閣は行ったことあんだけど銀閣行ったことなかったり、
両方ないかも。
金閣ええー、で
いや行きたいねめっちゃ。
ええー、でって言ったけど多分俺最後行ったの小5か小6やね
まあ多分遠足とかで行く感じな、うん、デートでは行かへんよな。
そうそうそうそうだから
そうやな。
清水の舞台も、
うんうんうんうん、
多分その小学校の時やねんな。
あー興味は結構友達と行ったわ。
あ高校の時、まあ、3年坂2年坂、
うんうんうん、
だからあそこら辺もなんかザ京都みたいな感じで、そうそうそう
そう、
確かに雰囲気はいいしな、
うん、いい綺麗よな。
結局清水の舞台も行ってないし、嵐山とか、
うんうん、
まあそこはなんかちょっと俺は縁があったからよう行ってたけど、
うん、
と言っても、まあ、なんだかんだ地元やし知ってるけど、うんうんうん、なんかこうお土産屋さんとかさ、
うん、
なんかそのなんか映えてるそのグルメとかさとかってなんかやっぱ観光地価格やし、京都なんてあんまアホみたいに高いからさ、
そうやなあんまり何ちゅうかな別にな、うん、そうやな、
旅行では行かんような場所の飯食うやん地元の人って。
そうやな、なんかそれやっぱりさ B 級グルメとかのある地域とかすごい好きなんよ。
うんうん、うん、あーわかる。
ほか例えば何やろうな、
福岡金沢カレー、
あーそうそうそうそうそう、
あれなんや、あのなんとかライス、ハントンライス、
ハントンライス、うん、
食べたね。
金沢好きすぎやろ、
金沢いいよね
いいよな、そうそうそう、なんかあの味噌カツとかもかな、
あ
名古屋、
あんかけ、
あスパゲッティ、あれ食べたことないわ私、量食べてんな、
うん、合
宿の時に
大学
の
な、一回食べて僕その一回目ではあんまハマれんかった
でも人気やんな、地元の人にも結構
リーマンいっぱい行って、なんかその時そのサークル合宿で行って後輩らと一緒に行動してたんやけど、
うんうんうん、
その時後輩の一人が、
うん、
その一人地元のタクシーのおっちゃん捕まえて、
うん、
今こうこうこうでサークルで合宿来てるんですけど、
う
ん、なんかうまいもんとか知らないですか、
うん、
って教えてもらっていいですか、うん、って言ったら、ソースカツ丼の可能って店があんねんか。
あーはーはー、
で月曜日で定休日やって、
聞く聞く、あ
その時月曜日やったかな確か、
はいはいはいはい、
定休日やって、
あるよな。
でもう一人捕まえてくれて、
うん、
どうって言ったら、まあ、あんかけスパゲティとか有名やでみたいな、あんな行ってきます、ね、であんかけスパ行ったんや、
はいはいはいはい、
でまあまあ、おいしいねんけど、
うん、
なんかほんまにもうあんかけスパゲティやった
何のあんかけなん、ケチャップ系のソースのあんかけなん、
多分店によっていろいろ違うんじゃないかな、
お店によっても違うんや、
うん、
あ
美味しかったけど、
なるほどな。いやだからそういうなんかなんちゅうんかな、B 級感っていうのが私の中で京都はあんまり思いつかんくって、なんか結局なんか抹茶のスイーツとかさ、
ね、
なんかまあ湯葉とかも有名やけど、ちょっと
湯豆腐とかね、
湯豆腐とかもさ、なんか気軽に食べ歩きみたいなとかではないや、ちょっと敷居高いっていうかさ、
一回さどこのタイミングやったかな、地元の友達とさ、
うん、
京都駅の近くの第一朝日っていう、
うん、
まあザ・京都ラーメン、
うんうんうん、
で新福祭館と並んどって、
はいはいはい、
まあ、そこの有名である朝な食べに行ったんよ、何のタイミングやったかな、
はいはいはい、
食べに行って2人で飯食うとった、ラーメン食
う
とったら、
うん、
横にそのなんか九州でバーやってるおっちゃんと、なぜか年の差の若い姉ちゃんが多分旅行来てたやろな、
うん、
で声かけてきはったや
ん、
こうこうこうでバーやっててみたいな、地元の頃はみたいな言われて、そうですっつって、
うん、
なんか京都ってうまいもんないって言われたから、
おうおう、
いやまあラーメン食いながら言うのもあれなんですけど、
うん、
京都ってラーメン熱いんですよって言って、
せやなラーメンあるな京都、
京都ラーメン熱くて、
そうやな、
そう
確かにラーメン食べるな京都やったら、
そうやねんな、いやいろんな美味しいもんもあんねんけど、
うん、
結局その町界隈とか行ったらさ、
おうおうおう、
まあその当時その当時の流行ってるもんみたいなのが入ってきたりとか、
そうやな、そうそうそうそう、河原町とかあの辺は、
そうそうそうそう、だって俺高校生の時もその一蘭、
うんうんうん、
あってんけど、一蘭だって700何円とかだよね、600何円とかだったかな、
めっちゃ高いんじゃん、
今すごいやろ1000何もとかやで、確か
いっぱ
いっぱい
はあ高い、でそれでみんな替え玉すんのやろ、
そうそうそう替え玉してたし、でそれでも
うん、食べれてたけど。
ああそう、まあせやな、観光地価格なるよな、京都は確かにな。そう考えたらやっぱり金沢良かったよな。なんか京都やったらこれ2000円飛んでみたいなものを、ああ、ほんま、1000円とかで食べれたりとか。
だから1000ベロってあるやん、1000円でベロベロになれるみたいな、うんうんうん、なんか俺らの1000ベロの認識って、
うん、
1000ベロという名前がついてるだけで、
うんうんうん、
ビール1杯と、
うん、
ちっちゃい小皿、小鉢小皿が2個ついてきて、
はいはいはいはい、
1000円セットみたいな、そのレベルのもんやと思っててんけど、うん、九州2杯とかやったよな確か。
うん、
博多行った時に1000ベロが
めっちゃ安かったよな。
そう、なんかこれとこのドリンク2杯とこれでみたいな、
あ
を見て、あ、ほんまに1000ベロってこういうことなんやと。
お酒の方が2なんやっていう。
確かな、俺が確かそうやったと思う。
そうやったかな。まあそういうお店もあるやろうな。
うわええー、なー思って。なんかその海鮮も食べに行ったやん。
うん、あの福岡でな。
そう、友人の結婚式があった時に前日泊して、うんまあ、ちょっとプチ観光してから、
う
ん
う
ん、当日みたいな感じ、うんうん、美味しかった。それでも多分1000ちょいとかやったやんか。
あーでもそっか、福岡も確かにそうやな。
そう、福岡も安かった。
そうやな確かに。
名古屋もモーニングが結構安かったりとかさ。
あーまあそうやな、そもそもな。
そう、
コーヒーについてくる文化もんな。
なんかやっぱ旅行ってどっちかというとこう地域に、地方に行くやん俺ら。京都大阪とかこの関西近畿圏おるからさ。まあまあまあ
確かにそうやな、そのわざわざその京都観光、
いやだから東京とかも行きたいなって思うし、よう考えたら2人で旅行東京って行ったことがないやんか。
2人でな、いいよな。え、ほんまに行ったことないよな
多分東京。ない、
観光、その観光じゃない、合宿とかでもないやんな。
成田か羽田に帰ってきてそのまま
関西に帰ってくる。あ、そう、ただ乗り継ぎでみたいな。
乗り継ぎで帰ってくることだけはあったけど。
ないな、
ないないないない。
私もだからまあディズニー高校の友達とか大学の子でとかは行ったけど、
行ってない。
でも東京じゃないもん。ディズニーも
千葉ですもんね。
ほんまだから私はもう1回とかちゃうかな東京で。だからそれこそディズニー行って、
うん、
なんか2泊3日だかで、その3日目に東京観光して帰ろうかみたいな高校の友達と、
はいはいはい、
あれまあ雷も見てとか、うん、スカイツリー東京タワー行ってみたいなしたけど、はいはい、まあ見たなだって。
でもなんかやっぱ旅行って定期的にしなあかんな。楽しいし、
まあ、
なんか思うねん、今回の旅でさ、
うん、
僕ら大阪から淡路島行ったやん、
うん、
で俺多分大切やなと思うが、
うん、
旅行って家から家に、家から離れれば離れるほどさ、
うん、
不安って増えていくと思うねん。
あー確かに確かに。でもすぐ帰れへん、
それって結構大切やと思ってて、その緊張感というか。
あ、逆にじゃない、そのさらに子供と一緒に行くことによって、
そうそうそうそう、
今までそんなに感じたことなかったん。遠くに行けば行くだけ楽しかったし、そういうこと、海外も言うてもそのハワイとか行くのが楽しかったけど、あ、やっぱり子供と一緒に行くと離れれば離れるだけ飛行機とか乗るのすごい心配やなとか思うしな。これから
まあ話が変わるけど、例えばフードコートがありがたく思えたりとか、鍾乳ポットあるかなとか。
そうやな、ミルク調達問題どうしようみたいな、
どうしようかなとか
結構あるよな。どうやってミルク温めようみたいな。
そうそうそうそう、
確かにな。でその大事だと思うんや、その離れる、
だからその結局その緊張感が増せば増すだけ、
うん、
非日常感を味わえるんやろうなみたいな。結局その大きいところが、
うん、
その税関通るか通らへんか、国際線パスポートいるかどうかのこの線引きをまたげば、まあ、基本的にはどこでも超非日常やねんけど、
うん、
やっぱ飛行機乗る国内線でも、
うんうんうん、
それも大きいと思うし、
そやな、
県またぐ、まあ、県またぐぐらいは余裕であるか、新幹線乗るとか、
またぐか、
夜行バス乗るとかさ、
はいはいはい、
高速で 2,3 時間かけて遠いとこ行くとか。
あ、そうやな、だから車で1時間以上かかるところ、
うん、だから1時間とかやったら全然お出かけでもある範囲やから、
でちょっとアウトレット行こうとかでもそのぐらいってするもんね。そう、慣
れちゃってるんやろな、もう30ぐらいまでなったら。
あ、確かに、
言うて何回かは旅行行っとるから、
だから移動で2時間以上かかると、
そう、逆にかけた方がテンション上がれるんじゃないかなみたいな。
あ、なるほどな。
やっぱり初めて沖縄行ったん俺確か小学生かな、 ぐらいで行ってんけど、なんかすごい印象残ってんねん、楽しかったんやな。
これ子供の、沖縄はどんぐらい ?2 時間半ぐらい
子供の沖縄、飛行
機で。あ、ごめんごめん、子供のは。
子供の体感時間ってこと、
あ、そう、だから、どんぐらいやったっけと思って、2時間半ぐらい。
韓国から乗ったから、それ2時間
半ぐらい。いや、だから子供の2時間半って大人よりすごいなんかドキドキする気するなと思って。そうそうそう
そう。そうそうそう、それで行って、そう、マハイナホテルやったかな、沖縄。ちょっと北の方にあるホテルやって。チラウミ水族館とか近い方、結構北めのところ。
小学校で行くとしたら絶対チラウミ行くもんな。
そう楽しかったし、なんかやっぱ記憶残っててんけど、そっから何回か行ってさ、やっぱりこう慣れるやん。
まあまあな、確かに沖縄ぐらいやったらみたいな。
石垣、石垣じゃない、あの那覇空港の、まあ、トイレの位置ちょっと覚えてたりとかさ、関空でもあ、そういえばあそこにトイレあったなとかちょっと覚えてると、なんかこう残念に思ってしまう。
ああ、そうそうか、
それはすごい思うな。
そうかそうか。
だから初めて、僕ら初めてじゃないけどさ、大学生だけど僕ら卒業旅行でハワイ行った時にさ、すごい良くなかった。もう全くこの空港知らんし、
あ、まあまあまあな、
税関の人がもうめちゃめちゃラフで楽しんで談笑してるし、旅行者と。
結構なんか私はその初めてやったやんか、不安の方が勝ってしまって、
あ、
だからそれこそその関空でトイレの場所分かってき、あの覚えてきたみたいなのとかは結構安心やから、そのワクワクに避けるんよ、精神が、私の場合。
なるほどな。
そう、だからハワイの時とかは英語も喋れへんし、まあまあ初めての海外ではなかったけど、ドキドキするし、まあ、
確かにな、
迷子なったら会われへんとか、そう、心配が結構大きいかもなっていう。帰りとかはまだ、あ、一回来たところやっていう感じだし、あれやったけど、で結構慣れたい派かも。
あ、ほんま。
空港とかは、
まあ、だからこそ次の旅行どこ行くかとかも思うよな。
そうやな、確かにな。
言うてまだ離乳食がちょっと始まりだしたらさ、
5、6ヶ月ぐらいから始まるよな。そうそうそうそう
とかなったら、まだ一段階ミルクばっかりしなあかんっていうわけじゃなくなるし。
はいはいはいはい、確かにな。せやね。
とはいえやん。
とはいえやな、確かにな。どうなんやろ。そうだから最近でもっていうか、抱っこせえへんかった、泣くみたいなんとかがあったから。こんなにビュッフェ、あの夕食も朝食もビュッフェのホテル泊まったやんか、なんか大体そんなにさ、マックス90分制とかでマックス90分楽しむみたいなこと、2人やったらもう結構もう最初にもうワクワクしてめっちゃ取っちゃって、
うわ、それ取ったん、俺も行こうかな、ちょ、もう一回あれ行こうみたいな。
そうそうそう、でまあお腹いっぱいやなとか、そんな90分ギリギリとかでなることそんななかったけど、
そうやな、
今回行ったら
しっかり90分席寄って出たもんな。
乗ったよな、ほんまにな、一人ずつ取りに行ってとかな、なったらやっぱ倍でかかるからさ、大変。ほんで抱っこしながら食べてとかな。
そんな淡路島 Vlog 僕たちちょっとこの後公開するんですけれども、まあ今週、はいはい、まあこのラジオが金曜日公開されてる、まあ、爆速やったとして土曜日、でも日曜日やと思っててください。
うん、頑張ります。
とはいえ来週の土日の可能性も全然あります。
いや頑張りたい。
いかんせん初めての Vlog なため、
うん、そうやな、こんなんでええんかなとか、
このテイストなのかな、どうしよっかなみたいな。
そうやな、
ちょっと悩んでるよね。
悩んでおりますが、頑張って今週中にはあげたい。今週末には
な、こういう僕らも旅行好きやから、こういうコンテンツ定期的にあげれるように、
もっと行きたい、
頑張っていきたいですよね。
うん、
はい
はい。レオログルーム、レオログルーム、
はい、シャープ59です。
はい。
まあ、ここら辺からちょっとしょうもない話行きましょう。
はい。
の前に、ちょっとコメントをさ、
お、
そや、そういえば、コメントくれたはったんじゃないかな。
お、
シャープ58です。
はい。
過去は変えられない、ゆいさん。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
過去は変えられないから、過去の話してたね、前。
過去の話してたか、
うん。過去は変えられないから美談にしようと頑張るって私も心当たりあります。
うんうんうん、
今すごく幸せやから、あの時の決断は悪くなかったなって思うからです。
そやな。
なんかやっぱ意味付けって大切よな。
まあ確かにな、確かにな。ちょっともう一回見して。
もうそのままなら最後まで読んで。
ちょっともう一回見して。そのまま最後までやって。あ、ここがね、
うん。
あ、もしグッズが出るならミニマリストらしいものがいいな。今年の抱負は資格取ってパートですが再就職です。パート3なんや。再就職を目標ってことか。すごいな。
え？読み上げベースであなたが納得してるだけ。いやでもぜひ頑張ってくださいね。
いやほんまやな。いやすごいよ。
僕らも頑張りましょう。
ほんまや、頑張ろう。そうか。過去な。ミニマリストらしいグッズ。ミニマリストっていう肩書きを最近。
なんかコメントくれはった人がっていう話やな。
そうやな。
何がいいんやろな。そういうのって。
何よ。
あって困らんもんとかがいいんかもな。
歯磨き粉とか。
洗濯バサミとかどう。あの。
いや、残るもん嫌やろ。どうせやったら使い切れるもんがいいやろ。
俺らの仕入れが安いかな。
いや、せやけど、せやけど、洗濯バサミなんかだな。
1000ロットからです。1ロット1000個からです。
せやな。
こうミニマリスト。
ミニマリストって書いてんの。
白のボディに黒でミニマリスト。で黒のボディに白でミニマリスト。
何も書かへんのがミニマリストなんちゃう。
なななな。
そのダイソーでなんでこの文字書いてんみたいな。
ミニマリストの服って書いてる。
バリミニマリストちゃうやん、それ。
ハンガーとかな。ミニマリスト。
で、それも書いてんの。肩のところに。いらんて。
使えるし。
いらんて。消えるもんがええって。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと考えてきます。
はい、しょうもなトークです。
はい。
何
ですか、しょうもない話。
あなたが一つドラえもんの道具をもらえるならっていう問題やねんけど、
うん、いやいやいや、まあ、絶対言うよ、これ絶対話題になるよな。
なんかちょっと調べてみようか。ドラえもん、
うん、
ドラ、
まあでも王道はどこでもドア。
うん、あ、出てきました。
何それ、出てくる
人気動画ラン
ク、
道具ランキング、
うん、
第1位はどこでもドア、
うん、ああやっぱそうやんな。
でも僕ここに異を唱えたくて。ちなみに僕が一番欲しいのは4次元ポケットなんですね、うん、うん、まあ
いやほんまに
ミニマリストらしい選択と言いますか、
うん、東大元暮らしというかな、
うん、でも僕どこでもドアが1位な人に、
うん、
はてほんまかって思うんですよね、
うん。
あの、なんでそう思うかっていうのが、
うん、
まあ僕もハワイ好きなんですよ、
うん、
僕もっていうかハワイ好きで、うん、どこでもドアがあればいつでもハワイに行けるわけですよ、
うん、
これは本当素晴らしくて、
うん、
でもどこでもドアをどこで使うかって結構大切だと思うんですね、
うんうんうんうん、
サーフボードぐらいの大きさやと仮定した時に、
うん、結構大きいと思うよ、
うん、まあロングボード人がパッて通れるぐらいやから、うん、まあ、まあまあでかめやんか、
結構でかいと思う、
うん、まあ、家の扉を想像してください、
うんうんうん、
どっかの自分の部屋でもいいし、うん、そのどこでもドアを、まあ、うん、一旦閉じてる状態、
うん、
というのは、
うん、
まあ、外部から人が入ってこうへん状態になってくるのか、
うん、
果たしてこの どこでもドアは完全自分専用なのかっていうところも僕は疑問を持ってるわけですよ、
うん、ああだから向こうから入ってくる
のちゃうか、入ってくる可能性はあるんじゃないか、
我が家に。
でもそれに関しては、うん、まあ、自分のこのシリアルナンバーがついてると仮定してよ、
うん、
入ってこうへんとしよう、
うん、
じゃあこのどこでもドアを4次元ポケットがあるからいつでも出し入れできる、うん、これって掛け算なシナジーなわけなんですよね。でもこの4次元ポケットがなかったら絶対ちょっとこう物置きとかにポンと置いとかなあかん
わけ、うん、
置いとかなあかん、使う時に出さなあかんやんか、
うん、
まあ、バーベキュー用品とかキャンプ道具と一緒ですよ。
せやな、
使う時に置いとかなかんね、姿見みたいなポンと置いたから、
ね、うん、せやな、
じゃ今日は出かけようかと、
うん、
で、まあ、ハワイ行こうってなったんや、
うん、
ガチャッと開けたとするやん、
うん、
そこまで OK やね、
うん、
でほなハワイでどこでもドア持ち歩くんかっちゅう話になって
るな。そうやな、それずっと置いとったら取られるしな、
置いとくわけにはいかへんやん、
うん、
サーフボードみたいに手回らへんやんか、
うん、そうやな、もっとでかいで、
もっと乗せとかなあかんやん、ずーっと。
そうやな、どうすんねん。
じゃあちょっとほな端っこの田舎の方とかに出てさ、
うん、
ほなそこにまでまた戻んのかって話もなるし、
だからもうホテルの部屋とかにしちゃったら別にええんじゃん。
でもそれってもうチェックインできてれへんやん。
できてへんな、
それ問題あるやんか、
それ問題あるな。
まあ、向こうから自分の部屋に帰ってくるかもしれへんわけやんか。よって僕はどこでもドア1は、まあ、ありえないんじゃないか。夢はないと思うんですけどね。
よってその4次元ポケットが一番やと。
そう。まあ、っていうなってくると、もしもボックスとかもその問題が出てきて。
もしもボックスって何やったっけ？
だもしも何々の世界になったらみたいな。
あ、そんなボックスがあるんやったっけ？
そうそうそうそう。
あんまり見てるようで見てないな、ドラえもんって。私。
まあ、いわゆるこのもしもボックスってさ、うん、パラレルワールド的な
解釈を、うん、もしもこうやったらっていう世界に行けるってこと？
っていうことやと思うな。世界が一変するっていうか、ね、でもこれって自分をなんかこう世界の中心とした時に、うん、自分の他が全部変わるのか、
はいはいはいはい、
っていうこの世界が一つ説で考えるのか、うん、そのもしもボックスを使った瞬間、うん、今の世界線から別の世界線に自分だけが分離した。
あ、
だから世界が変わったのではなくて、うん、変わった世界に自分が行ったか、
自分が行ったっていう、うんうん、あ、なるほど
ね。でもこの説が有力やと俺は思うのね。
あ、
やったとしても、うん、もしもボックスごと世界が移動するわけやんか、うん、だからどこでもドアと一緒で、
うん、
誰かが使う可能性も出てくるんだ
な。まあそらそやな、もっと戻されるかもしれへんからな。
たださっきの理論でいけばやけど、うん、結局違った世界線で誰かが使って、うん、その人が違う世界線に行くだけで自分は影響ないんかもしれへんけど、うん、
かもしれへんけど、
もしそういう世界線が変わっていく理論じゃなかって、うん、世界がごちゃごちゃ変わっていく理論なんやったら、うん、えらい振り回される道具やし怖いやんか。
まあまあまあ、
確かドラえもんの世界でも結構やばい道具やんってなってたと思うねん。
あ、そうなんや。
危ない道具だよねみたいな。
それは攻防戦やわな。もしもこうやったら、いやこうやったら言うてこう、
そうそうそう
そ
う、
それは攻防戦や、うん、
でまあ、タイムマシンが3位やねんて。
あー、行ったり来たり。
でもさ、あれって机の中にあるんやな。
あるな。
あれちょっとよく分からへんやな。あれ机がすごいんじゃないかっていう、人生やり直し機とかあんねん。
え、そんなんあるんや。
グルメテーブル掛け。食べたいものを注文するとその料理が出現するテーブルクロス。
あ、それめっちゃ欲しいかもしれない。
これめっちゃいいな。ちょっと
それ別に4次元ポケットなくてもちょっとちょいちょいと折りたたんでバッグ
に EDC に入れといてもいいもん。
EDC に入れれるもんな、
カバンの中身。
うん、ちょっとハンドバッグは無理かもしれへんけど、トートバッグぐらいやったら入
る。かポケットアップかもしれない。これ
マジでチコなんの？ほらもういいやん。それ私一番欲しいわ。
私のカバンの中身はグルメテーブル掛けです。
これいいんですよね。
これいいんですよ。無印で売ってます。売ってるか。
そんなんあんねや。知らんかった。
タケコプターも。
ああ、いやでも実際飛んだ怖いであんなん、そら。
なんかさ、しょうもないなんか理論、なんか物理。
うん。うん
の話でタケコプターのなんかそうシミュレーションしてはったとか、
お前飛べんのかって
飛べんのかってあれあの
無理じゃん、
この頭に接着した部分の頭皮が引きちぎれるらしいあの固定ができないって
そうそうか、ペティってこうなんかつけて飛んでるけど、
吸盤的なものなのか接着テープ的なものなのかでついてるわけだからけど、
こっちが飛んじゃうってこと。タケコプターの方
が頭皮
が飛んじゃって人間の体は
剥ぎ取られてタケコプターが飛んでくるらしいただ痛いだけ
それめっちゃおもろいやん。
やばいよなこれ。そうそう、まあ、翻訳こんにゃく、アンキパン。
あ、まあまあまあまあまあまあ、アンキパンでもな、その学生をもう卒業してもうたらそこまでいらんのんちゃうかなとかって思ってまうよな。
なあ、
うん、そんな暗記することあらへんからな。
確かに。
テストとかないし、翻訳こんにゃくもまあ似たようなもんあるしな。
確かにな。
もうそれ言ったらもうこれこんなんあるしなとか言ってんじゃん、そのグルメ何やったっけ、グルメクロスみたいなやつ、
グルメテーブル掛け、
うん、グルメテーブル掛けとかも、
これが出てくるんかな、
似たようなあるしなとか、そういうもんいらんなとか言ってるかもしれへんで。
どういうこと？
いや、だからその翻訳こんにゃくとかも似たようなあるし、それはいらんなっていう話してるやんか。え、
あ、ごめん、ちょっと何言ってるか分からへん
みんな分かってますよねいや、だからそんなんはもう似たようなのがあるから、現代にいるかっていう、
翻訳機的なこと。
そうそうそうそうそうそう、ね、わざわざいるかっていう、
でもやっぱり
話をしてね、
翻訳機1個返すと ラグが発生したりとかさ。
まあまあそれはそうやけどな。だから似たようなのがその現代でもできていくかもしれないね。
これが現代の翻訳こんにゃくやと、この翻訳機が。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。まあそれどんどん進化していってな。
四次元ポケットはここのランクインしんひんにゃ。
だから道具カウントされてない可能性もあんで。いやそれはずっこいわみたいな話かもしれへんで。
なるほど、ね、
いやそりゃそうやけどさみたいな。そうじゃなくってっていう感じかもしれへんで。まあでも確かにその四次元ポケットだけあったってまあ物いっぱい入るぐらいもんな。
それめちゃくちゃ良くない？
いやまあいいかいいか。
これめっちゃ夢あるくない？
何入れる？
いやそんな全部の物入れといてええやん。
外行くのに？
うん。
何が便利を入れてて、
あちょっと喉乾いたなとかさ。
あまあまあまあ確かにそうか。
ちょっと七味かけようかなとか。
うん、
全部飲食。
でもそれこそあのキャンプ行くときとかは便利かもな。
これ持ってく今日どうするみたいな。
もう入れとったやん四次元ポケットに、ね、そんなもん飾らへんし言ってて。
そういうのがいいですよ本当。
まあ確かに旅行するときとかはいいかな。しょうもない話でしたね。
はい、シャープ59です。
はい、
何かありますか？
好きな食べ物なんですかっていう質問あるじゃないですか、よく、
うんうん、
ハンバーグやオムライスや、
はいはいはい、
たこ焼きやって。好きなそもそも素材は何やっていうのを考えてみてもいいんちゃうかなと思って、
うん、素材、
そうそうそう、でその中に
どこまで具体、
あもうだから、あもうそんな肉とか一括りにしない、
もう
ち
ょっと具体、鶏肉とか
豚バラとか、
もも胸とかはどうする？
あもうそんなもん分けよ。で私はそのベスト10に親鳥が入ってくるね。
いやいやいや、
調理方法は何でもよろしい。
なるほどな、
うん、味付けも何でもよろしい。
確かに親鳥うまいよな、コリコリしてて。
親鳥大好き。
コリコリってこう歯ごたえがあって、こう噛めば噛むだけうまみ出てくるみたいな。
うん、
そう、美味しいよね。
別に揚げて焼いて何でもいい。
うん、
果物でもまあいい。その素材ランキングって、別に
鶏肉牛肉っていうくくりはあり？
まあまあまあ。
それと親鳥鶏肉やで。
いやでもそうやね。だからもうちょっと細分化はしたい。
だからこう V ぐらいまで
行きたい。牛タンみたいな。牛タンも。そのシチューがあったりとか焼きがあったりとかするわけやんか、ね、そうそうそうそう、だそういうことを言うてん。
焼肉屋さんで出てくる部位分けぐらいぐらいまでは、
うん、あぐらいまでは、そうそうそうそう、
なるほど、
そうそうそうそう、
サーモンのハラミ、
おお今日
いやじゃあとかってこと、魚とかやったら、
まあもうまあもう
赤身白身はざっくりすぎ。
あそれはそうかもな。そうやったらサバとか言ってほしいわ。
あなるほど、
サバやったら別に焼く、なんでもや、生お刺身で食べるとか。まあ、で
もベスト10多いな。
あペンじゃん、だってペンやって。
ベストペン。
ベスト5でいいよ。えでも5でも親鳥は入ってくるかもしれん私。
いやでもさ、
うん、
いやなんかそのあれはないの、そのリスクというかさ、そのランクインせえへんかったことによるさ。
あ別に食べれへんとかないよ、普通に好きな食べ物何くらいの感じので、聞かれた時になんて答えるかなっていう。
でもそうなってきたらやっぱ俺1位っていうか、そんなそこは多分米になってくると思う俺。
あーまあまあそうか。
いや例えばね、その5位から外れた以降のもんは、
うん、
その離れれば離れるだけこう年単位でしか食えへんとかさ、こう6位とかやったらまあ、あのギリこう3日に1回食えるとかさみたいな距離感とかなっていったら、
うんうん、
やっぱ主食の米は絶対入ってくるかもしれん。
うん、まあ、別にそう縛りはないよ。まあ入れたらいいけどな全然。
いやでも米は入るやろ。
ああそう、まあ好きやけどな。
だからその結局なんか最近、いや洋も中も好きやねんけど、
うん、
なんか和もええなって思うようになってきて、特に魚ええなって思うようになってきてんの
よ、
うん、
まあ確かに魚はすごくいい。
サバとかも好きやけど、うん、でもやっぱこう毎日食べてもって思うのってやっぱ鮭強いなって思うね俺。
まあ強いな。なんかやっぱりさ、ちょっと話戻るけどさ、そのビュッフェでもさ、うん、夕食ビュッフェお刺身コーナーがあってやんか、結構豊富に。もうやっぱり人の量がそこだけ違うんよ、ね、
違うだな。
うん、みんなもうそれもう例に漏れず私もしっかり並ん
で。やな、タイのお作り好きやわ。
タイのお作りよかったな、美味しかった。
バズかったな。普通ちょっと薄いやんタイ。
しかもマグロもなんかぶつ切りみたいなのいっぱい置いてたし、いやみんな好きやねんってお魚は。
いやいいよね。
でもそうか、お魚、
魚よ。いや、それと、それこそもうちょっと具体的な話するなら、
うん、
一生それしか食えへんってなってくると牛豚鶏どれがいい話とかあるやん。
あ、そんなんがあんの。どれ一生それだけ。うわー、でもなんかな、牛肉食べたいって、確かに焼肉とか、うん、でもなんかより暮らしに寄り添うと考えると、豚鶏はやっぱよう買って食べてんねん。なんか汎用性高いというか。
そうね。いやだから牛買ってもいいねんけど、
うん、
なんかその
なんかめっちゃ牛じゃない、牛って。
素材を楽しみに行くやん。
そうそうそう、なんかな、そう、牛は牛でもう消えへんねん、どう調理しても。
そうね。
なんかなんで別に消えへんけど、鶏も豚もなんかな、その料理に馴染むかっていう、そのもう牛が主役やんっていう、
まあ、
何をしたっ って
なんかやっぱそうなってくると鶏強いね、俺も。
まあ鶏は強い、確かに。確かにな、豚か鶏かって言われたら鶏強い。
あと卵も大切かも。
卵？
卵結局やっぱ米、鮭、鶏、卵
だからそこが好きってことやな。
うん、好きかも
私もっとなんか渋いものを考えてて、好きな素材。
おー、でもそんな、
実は春菊とかめっちゃ好きです
。渋いな。シシトウとか好きやで俺。
あー大好き。
てかでも最近僕くら寿司で絶対に2皿は食うんが、イワシを食べてほしくて、みんな。
くらのな、イワシ美味しい。
イワシ、アジ、サバ、ここめっちゃ好きで俺。
光もんな。
光も好きやね。
イワシか、あの一番お得感あんの。
でかいんよ。
でかい。
安いし。
せやね。あの120円皿やんな。
そう、100。
もっと100円皿やんな。
120、うん、そのぐらい皿やったと思う。
せやな。
せやね。
おいしい。いや、光もおいしい。
アジも結構おすすめ。
アジおいしい。
アジもでかい。
あの、アジの天ぷらみたいな。アジの天ぷら握りみたいな。
ああ、おいしいな、あれも。でもなんか、やっぱり、光ものは、で、うん、美味しいもの知識やけどさ、
はいはいはいはい、
貝原雄山はやっぱイワシとかはゲギョって呼んでたんよな。
ああ、はいはいはいはい、
下の魚とかさ、ね、
うんうんうん、
でもうまいよ。
いや美味しいよな。
栄養も豊富ですし。
そうやな、そうやな、美味しいけどな。じゃそれはまだか、全然まだおごちゃまじだなんかな。大人やなと思ってたけど、その光もんが好きって。
あ、
だって好きちゃうかったもん、そんな学生の頃とかさ。そんなんサバ焼いたんやでとかって言われたら、もう最悪、肉ちゃうやんみたいな。
まあま
あ、いや、なんか食べたら美味しいんやけど、なんかお肉がいいってみたいな。
唐揚げでいいもんな。
あ、もう唐揚げでいいやん。唐揚げでいいし、ハンバーグでいいやん。でいいとか、ほんま何様やねんって大人になってから分かるけどな。バリめんどくさいって
言って。いや、将来息子もなんて言うでしょうね。
いや、そら唐揚げ、唐揚げ。
確かに魚でテンション上がらんっていう気持ちは分かった、道通ったけど、今逆に魚でテンション上がるやんか。
いや、そうやねんな、っていう感覚で多分出てきてたと思うね。
なんか
いいやん、お魚っていう感じやん。
しっかりでっかい、うん、塩鮭食いたいもん俺もうこう、
ええやつ
プンリってこう、
あ、プリンってしてるやつあるな。
お尻の方までしっかりあるやつ。
はいはいはい、プリンティッシュやつあるな。確かにな、鮭食べたなってきたな。またもう確かに
鮭で、やっぱ鮭強いで。
素材って鮭、そのさ、お刺身にしてもいいし、
うん、焼いても
いいし、普通に焼いてもいいし、
ホイル焼きとかな。
そうそうそうそう、そっち系もいいし、あの洋系でな、それもいいし、
フレークにしてもおいしいし。
そのご飯のお供ランキングもあるよな永遠に食べ物の話
いやでも大切やで、これやっぱ結局米食うとお味噌汁飲むとやっぱ DNA レベルであれなんやろな。
せやな。
だからあんま普段の家では食べへんけどさ、
うん、
ああいうビュッフェとかってトッピングで青さあったやん昨日。
ある。
青さってうまいよな。
おいしい。まあ、こうでもええねんけどさ、わかめ買ってるからさ、
うん、
別に。いや、青さのお味噌汁っておいしいよな。
おいしいよな。
確かにな。まあ、 あおさんな。あおさんなって感じ。
そう、まあ、皆さんぜひ
食べ物好きな素材
ベスト5に入りそうな、
まあ、ベストもう第1位
これだけは外せへんみたいなちょっと聞かせてください。
うん、トマトとかねそんな私は好きですけどね。
何の話やねんけどな。
エオログルーム、
エオログルーム159です、
はい。
まあ、ラストトークかな、
はい。
古着にハマりそう、
ハマりそうじゃない、ハマってる。
いやなんかまあさっきも言ったけどその僕ら京都大学じゃないですか、
うん、
僕もずっと京都で、
うん、
京都河原町、
うん、
だから町行こうやみたいな、
うんうん
う
ん、
でこう、まあ、河原町付近って、
うん、
まあ結構栄えてて、
う
ん、若者も多いし
ご飯
屋さんも多いし、
うん、
ショッピングするとこもいっぱいあってみたいな、
うん、
全体的にこうキュッてまとまってるから、
うん、
その界隈歩いててもそこそこ楽しいんやけど、
うん、
なんか学生の時ってなんかこうやっぱこうファストファッション系とか、まあ、安くで手に入れるようなところばっか行ってたけど、
うん
まあ
うん、
京都って古着屋さんめちゃくちゃ多い、
多いな、
やん
当時も多かった、
やっぱ当時も多かって見たけど、
うん、
やっぱこうなんかイメージ分からへんかって、
分からへん分からへん
楽しみ方がとか
だからなんかこれ安で買うところっていう感じだったよ
な、そんな感じで買っとって、
うん、
なんかでもそうじゃないんやなっていう、
あ
結局この年代
うん、
40年から40、50、60、70こういろんなこの歴史のカルチャーが乗っかって、
うんうん
うん、その当時のこのモデルの困難がみたいな、
うん、今はないっていう 今作られてないっていうのがそうやなプレミアついてみたいなとかっていうのが
みたいなをこうちょこちょここう見るようになってって、
はいはいはいはい、
あ古着ってそう楽しむんやって思ってから、
うんうんうん、
なんかこうあの服欲みたいな
のがおしゃれ欲、
おしゃれ欲みたいなのが
高まってんね。
久しぶりにこうやっぱこうミニマリストの期間を経てさ、
はいはいはいはい、
なんかこう合理化で進んでいってんけど、
うんそうやな、
なんか一回学ぶべきことは学んだ上ですっきりしてる状態やから、
うん、
ここからどうその違う方向に変わっていくかってなった時にはそっち方面行きたいなと思って、
あー古着系、
もう一回古着系というよりかはそっちも楽しんでる人みたいになりたいなって思って、
うん、確かにな、なんかそこもちゃんとなんていうの知識としてあるっていう人になりたいっていうな、確かにかっこいい な
やっぱりこう知るって大切や、興味持つって大切やなと思うのがさ、
うん、
IKEA ってさ、
うん、
まあ海外資本の企業やからさ、
うん
まあ、IKEA ジャパンはあるけど、
うん
まあ、基本海外から始まった家具屋さんで、
うん、
やっぱ雰囲気もちょっと空気感も違うやん、
うん、そうやな、
トイレの内装もデザインがちょっと海外的やったりとか、
確かにな、
うわえらいお味やなとかみたいなとか、シンプルやなパッケージとか、
うん、そうやな日本じゃない配色とか、
そう配色とかね、
うん、
でやっぱりインテリアにあんまり興味がなかった時とかってさ、
うん、
こんなん誰が使うねんこんな色のこんな
大きい家具とかでも派手なのあったからな
とか思ってたけど、
うん、
やっぱりこうインテリア好きになってこんな家にしたいなと思ったら、
うん、
分からんが分かるになった瞬間欲しいも増えるんよ、
あ確かに
古着もそれめっちゃ、
あー今そうなってんねんな、
なんかこう知識入れてうわあの店もあの店も絶対楽しい、いやもっとなんか見たかったなとか、
あーはいはいはいはい、今まで素通りしてたなっていうところが目につくようになったりするな、
そうそうそうそう、だから大阪で言えば南堀江とか、
うんうんうん、
古着屋さん多いやん、
まあ、正直個人でやってるとこちょっと怖いけどな、個人っていう
か
そのチェーン店的な、
うん、
あのおしゃれ古着屋さんとかやと
ジャムとか、
そうそうそうそう、なんか結構気楽に入れるけど、なんか敷居高い感じあるよな、
あるよな、
うん、なんか友達だけみたいな、
ユーズド古着とヴィンテージのラインをちょっとちゃんとはっきり初心者的にはさ、
うん、
分けといてほしいよな、
あーもううちはもうヴィンテージでやらせてもらってますよみたいなのか、そうやな確かに確かに、ユーズドで有名なの取り揃えてますよみたいなとこだな、確かにな、
レベル書いててほしいな、
確かに、だからその古着って一括りにしてたけど私もそのレオがそうやって古着のことを結構知識つけてきたりとかして、
いやいやいや、ちょっと語弊あるからまだまだ、
あちょっとだから私はゼロやけど、でこれなんかええんやってっていうのを知って教えてもらってから、あ古着屋さんにも多分なんかランクっていうか、
あ
そこで買ってんのみたいな、多分めっちゃ なんちゅうかな、おしゃれで、その個人でやってはる、個人で海外買い付けしてるみたいな、そういうセレクトショップ、ユーズド、ヴィンテージのっていう人からしたら、あそこで買ってんねやみたいな、ちょっと小バカにされた感じとかもあるんかなとか、勝手に思っちゃったりするような、そういうランクがあるんかなみたいな。で
も結局自分が楽しむことを好きなもん着るっていうのが一番やし、まあでもその中でもこう、セオリーってあって、その楽しみ方みたいな、こうある程度こう共通認識のもとっていうのがあって、
うん、
そこから逸脱するのであれば、
うん、
それをもう食ってかかる自分のこだわりヒストリーが載ってたら、
あ、はいはい、
イカチになるけど、
なるほどな、
かっけーになるけど、
なるほどな、
やっぱここが単純にそれでいくだけやったら、
うん、
なんかこう変になるから、
あ、
これも難しいやろ、
なんか人やな、ほんまにな、
ちょっと食いに行けるのか、だからそれができひんうちはなんかセオリーで楽しむみたいなのがいいんやろうなみたいな、
なるほど、
全然今も右も左も分からんからさ、
うんうんうん、
あのラルフローレンのちょっとデカめのシャツ買ったぐらい、
うんうんうんうん、いやでもよう似合っとんで、
なんかすごい楽しいけどな、
いやいいよな、古着いいなと思った、
もっと欲しいも増えてきたな、
欲しいわー思ってなんかシャカシャカ熱とか欲しい。
シャカシャカ熱。
ちょっと香るやつ。
いいうん。まあっていうなんでもない話なんですけど。いやでもやっぱなんか物事なんかこう知ると楽しみ出せるよな。
そういう好奇心はいつまでも持っときたいよな。
ね、
なんかこれは関係ないし自分にはみたいな感じで切り捨ててるともったいないよな。
やっぱこうい
ろんなこと。
赤ちゃんも4ヶ月やけどさ、
うん、
もうある程度こうあと3年したら保育園、
うん、
幼稚園入り出すわけ、もしかしたらもっと最短でいけば保育園から入り出すかもしれへんし、
うん、
まあかっこいいパパでいてたいよな
と
思う、
まあまあそうやな、いやそれは思うよ、かわいいママでいてたいなと思うけどな、ね、まあそのためにはちょっと
頑張って磨いていきましょう、
まず体型の方ね、どうにかしたいところですね、まあ、まあですいやおしゃれは楽しもう、でも
頑張りましょう、
うん、頑張ろう
レオログルームエンディングです、
はい、
ということで、まあ、今日はバカ話から古着の話までいろいろしましたけど、
ね、何のお便りを今週は募集するよ、あ、素材か、ごめん、好きなあなたの素材は何ですか、食材はっていう、う
ん、聞かせて、でも何でもいいです、もう
何でもいいですよ、あ、何でもいいとか言ったらまた迷ってしまうから、好きな素材、食材、
最近さ、うん、まだ30分前後の番組やったけど、
うん、
1時間前後ぐらいまでなっちゃってきて、
うん、
それ最後に言ったら聞かへん
の、そらそうやな、頭で言わんとな、
頭で言わん
まあここまで聞いてくれてる人はぜひコメントくださいということでね、
まあ他の人から見たらこの人何言うてんやろコメントで
ほんまやな、最後に聞いてはった、何の話してんやろっていうな、
いつもありがとうございます、
いやほんまにほんまに、
はい、
今週はそれでいきましょうか、はい、ということでこの番組は30代夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です、毎週金曜日夜6時に番組公開しております、 YouTube の他に Apple Podcast、 Spotify、 Music、Amazon Music、 サンド FM などでも聞けるようになっております、コメントご質問ございましたら YouTube のコメント欄、匿名でしたらマシュマロにてお待ちしております、
はい、ということでお会いいたいレオと
あやこでした、バイバーイ。